お話は後編ということになりますので、まず前回のおさらいをお願いします。
はい、前回はストレスということについて、まず基本的なことをお話しさせていただきました。私たちの生活にはストレスということが、欠かせないというか、こう無縁ではいられないようなものになってますので、そのストレスとうまく付き合っていくということについて、前回は、そういうことが必要だということをお話ししました。またストレスっていうのは、同じ刺激でもその人によっても、またその人の中のタイミングによっても感じられ方が違ってくることだとか、そのストレスに対して対処する行動としてのコーピングというものがあり、そのコーピングについて効果的なもの、避けた方がいいものっていうようなことをお話ししました。そして、前回はそういったこうストレスとうまく付き合う、自分のストレスの状況を知り、うまく付き合うというための工夫ということについて、申し上げたところです。
はい、今週はまたまた大切なお話になるということですけれども、実際ストレスの対策ということでお話を伺っていきたいと思います。
はい、
ストレッサーというそのストレスの元になる原因、
はい、
こういったことに強くなっていくことというのはできるんですか？
できますね。ストレスの影響というのは、多すぎても私たちに負担をもたらします。心身の不調につながったりします。じゃあ少なすぎればいいかというと、そうでもなくて、ストレスが少なすぎると免疫力が低下してしまったり、新たな刺激に対して上手に対応できなくなったりと、低すぎるものも良くないというふうにされていて、適度なストレスというようなことがあるということが、ストレスに強くなっていくためには必要で、そのストレスに強くなるためには、私たちの生活の中で3つの健康ということに、配慮できるといいのではないかと思われます。
はい、その3つを早速教えてください。
はい、まず1つは身体的体の健康です。これは皆さん日々気をつけたり、ご自分のことを考えてらっしゃることは多いと思うんですが、やはりこう規則正しい生活というようなことを通して、体の健康を保っていく、食事や睡眠や運動やというようなことに気をつけながら、毎日を送っていくということがまず一つ目として大事です。で、2つ目の健康としては心理的な健康、心の健康ですね。体の健康だけではなくて、心の健康に関すること、具体的に言えば目標を持ったりだとか、自分の興味関心というものを高く持っていたりだとか、さまざまなことをいろんな見方をしてみるだとか、そういったようなことが心理的健康を高めるのに効果的です。でもう一つ、ストレスに強くなるための観点として、3つ目の健康としては社会的な健康が挙げられます。社会となるとすごく大げさな感じはしますが、自分と自分以外の人との間の関係、要するに人間関係ですね。そういったようなことを良好に保つ、全ての人と仲良くすることが求められるのではなく、自分にとって大事な人、自分にとって信頼できる人との関係を良好に保つということが、ここでは言えることかと思います。で、この身体的、心理的、社会的健康の3つをバランスよく保っていくというようなことが、ストレスに強くなるためには必要なことだと思われます。
はい、先生が多くの方に向き合って、また先生の人間関係の中でのこの経験から、メンタルヘルスが良好な人、
はい、
そういう方にはどんな特徴があるんでしょうか？
そうですね、メンタルヘルスが良好な人っていうのは、いろんなことにやはりこう関心が高い人だなという印象はあります。自分の考えにこだわりすぎず、いろんなことに興味を持ち、時には自分よりも年下だったり、経験がないような方のことにも、なるほど、そういうことがあるんだという形で、面白いところを見つけら られる方っていうのはメンタルヘルスが良好だなというふうに、まあ、経験上は思うところですし、このメンタルヘルスが良好な人っていうのはどういう人なんだろうっていうのはやはりこういろんな先生方も検討しているところで、まあ、私が言ったような、まあ、思考力や行動力に柔軟性があることだとか、対人関係で協調性があることだとか、また、積極的に、社会の活動に参加するような行動力、活動力を持っていることだとか、自分のことだけではなく他の人のことも尊重できるだとか、そういったような方が、メンタルヘルスが良好だというふうに言われています。つまり、まあ、自分の生活ということを、まあ、楽しみ、他の人が楽しむということも大事にできる、そういったような方がメンタルヘルスが良好な方と言えるのではないかなと思います。
そういった良好な方というのは生まれつき生まれ持っての資質だけではなく、こう作っていくことができると思いますか？
そうですね、そうですね、その方が今ある対人関係だとか経験だとか新たな出会いだとか、そういったようなことで、意識していくことで、こういったこうメンタルヘルスを良好に保てるように、自分のこう感じ方や過ごし方を見直していくっていうことは可能だと思います。
今一筋の希望の光が差してくるようなお話でしたけれども先生、ストレス解消法というのもまたあろうかと思うんですが。
はい、そうですね、ストレスに関して、いろんなところでお話しさせていただく機会もあるんですが、そういう時に皆さんに聞かれるのが、ストレス解消法として何が一番いいですかっていうふうに聞かれるんですが、お答えすることとしては残念ながら一番いいというものがないというか、万人にとっていいというものはないんですというふうにお答えしてるんですね。なぜなら、例えばある人にとっては体を動かすのがストレス解消法かもしれないですが、運動が苦手な方にとっては運動してって言われるのが非常にストレスになりますよね。
そうですね、
なのでその人に合ったストレス解消法をその方がいろいろ試す中で見出していっていいものを選ぶというようなことがまずは大事になってくると思います。そうは言ってもそういうのがないという方にとっては何から手をつけていいのかっていうところがあると思うので、そういう時に、3つ頭文字に R がつくものが、代表的なものだというふうに言われていて、
3R ということですね。
3R ですね、はいはい、まず一つは休養です。これは英語でレストというので、最初に頭文字に R がつきます、
はい、
ゆっくり休むというのがことはやはりストレスを解消してこう心身をリフレッシュするのにとても大事なことになってくるかと思います。で、2つ目の R がレクリエーションあるいはリフレッシュというふうに言われる、日本語で言うと気晴らしの要素です、普段と違うことをする、休みだから楽しみなことをするだとか、次のお休みにすることを考えるだとか、そういったような、非日常のようなことでの気分転換を図るっていうようなことが効果的だと言われています。で、3つ目の R がリラックス、くつろぎの要素です。休養ということとも似ていますが、積極的にそのこうくつろいでいく、今リラクゼーションのさまざまなやり方も広まっているかと思います、はい、マッサージだとかアロマだとか温泉にゆっくり入るだとか、さまざまなやり方があると思いますので、そういったことを利用しながらくつろいでいくということで、ご自分にそういったストレス解消法でこれというものがないときは、この3つの中のどれかを試して、どれかに当てはまりそうなものを試して、自分に合いそうなものを取り入れていくということが大事なのかなと思います。
なるほど。またそのそれというのが変わってくる場合もありますよね。
そうですね、
ライフスタイルの中で。
そうなんですよね。なのでそういったこうバリエーションが増えていくといいと思うんですよね。自分がこういう時にはこれがいい とか、こういうふうな時はこっちを使ってみようみたいに、さまざま自分に合うやり方が増えていくっていうのはいいことだろうなと思います。
お話を伺うと、これなら何か自分のリラックスできる方法、うん、ストレス解消法を見つけられそうな気になってきました。
ありがとうございます、ね、
スポーツをしなさい、クラシックを聴きなさいとかカラオケをしなさいって言われても合わない方は、
そうなんですよね、気が向かなければそうもいかないので、なので合うやり方っていうのが大事になってくると思います、
は
い、
ぜひラジオ聞いてる皆さんなりのそのある自分なりのストレス解消法を見つけていってほしいですね。
そうですね。